消費生活暮らしの Q&A ちょこっと SDGs 市長コラム39ページ消費生活暮らしの Q&A 長年住んでいる賃貸アパート隣の部屋より家賃が高い。質問。賃貸アパートに10年以上住んでいるが、同じ間取りの隣の部屋は家賃が5000円も安いと最近知った。同じ金額に下げてもらえないだろうか。60歳代男性。答え。同じアパートだからといって、全室同じ家賃にしなければならない決まりはありません。家賃をはじめ契約条件は住戸ごとに設定できるため、契約書に記載された金額が家賃になります。ただし、住宅の賃貸借は長期間続くことが多く、家賃が実際の価値と合わなくなることがあります。例えば、近隣に新駅や商業施設ができて、物件の価値が上がったり、新築アパートがいくつも建ち、家賃相場が下がったりした場合です。借地借家法では、借主・貸主ともに相手方に対し、将来に向かって家賃の増減を請求できるとしています。家賃減額交渉のタイミングは、契約更新前が適切ですが、減額請求しても下がるとは限らず、貸主と借主で話し合うことが基本です。話し合いがまとまらなければ、民事調停や訴訟で家賃を決定することになります。借主は交渉中の期間も契約通りの家賃を支払わなければなりません。勝手に減額や滞納をすると、債務不履行で賃貸契約を解除される恐れがあるので注意してください。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話 0743-730550。 月曜から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。ちょこっと SDGs。 イコマ SDGs アクションネットワーク会員を紹介。ボリューム9。IT で持続可能な街づくりを進める。コード4イコマは、本市を中心に IT を活用して地域の課題解決や活性化を目指すコミュニティです。メンバーはエンジニアやデザイナーなど約10人。現在、市民が主体となり、街づくりに関われるアプリ、試し場を奈良先端大と共同で開発中。それぞれの得意なことを生かして活動しています。市に関する気象情報をツイッターで発信。達成を目指すゴール。9、産業。11、街づくり。17、パートナーシップ。コード4イコマ代表佐藤拓也さん。ICT を使い課題を持つ皆さんと持続可能な地域づくりを進めたいです。ツイッターでも情報発信中。詳しくはこちらから。39ページ中央左寄りに QR コードがあります。問い合わせ SDGs 推進課内線376。市長コラム。まちづくりの活動を再起動しましょう。本市の新型コロナウイルス新規感染者数は落ち着きを見せ、希望者へのワクチン接種も10月下旬でほぼ完了しました。国では陰性の証明によって行動制限を緩和するためのワクチン・検査パッケージ制度の要項も了承されました。必要な感染対策を講じつつ、事業・市民活動の再開や推進が必要な時期です。そうした中、市内店舗や 宿泊施設の利用を促す先飯イコマプラス泊まりイコマキャッシュバックキャンペーンもスタート。市主催のイベントや障害学習施設の利用などについても内容に応じて人数制限を緩和しました。感染急増と自粛の長期化で減少した地域での活動、外出・交流機会の喪失は、運動不足や活動意欲の低下、認知機能の低下、孤立する子育て、自殺など、多くの社会問題にもつながります。そうした問題を解消するためにも、皆さんぜひ地域活動やイベントなどに再び足を運んでください。もちろん、感染者が増えてしまえば、再び飲食や地域活動への制限をお願いせざるを得なくなり、本末転倒です。寂しい年末年始にしないためにも、活動再開にあたっては、基本的な感染対策は引き続き行ってください。また、飲食を伴う集まりでは、特に換気や飛沫の防止に注意し、会話をするときは、必ずマスクの着用をお願いします。大人数の会食は、政府が示す新たな基準をもとに計画するようご協力をお願いします。問い合わせ、秘書課、内線204。町人探訪、ボリューム91、40ページ。地域の正月に欠かせないしめ縄作りの名手。高山八幡宮のしめ縄を一人で担う奥田昌作さん。奥田昌作プロフィール。自宅裏の畑で刈り取った藁でしめ縄を作る。正月には地域の人から20ほどのしめ縄を頼まれる。農地にイノシシが多く出るため、年間30頭ほど捕獲する。高山町在住。プロフィール終わり。高山八幡宮本殿や拝殿、舞台、井戸、鳥居以外にかかっているすべてのしめ縄を一人で作っている。直径2寸、約6センチメートルから。7部、約2センチメートルまで、様々な太さのしめ縄。1年で作る縄は15本。長さの合計は60メートルにもなる。これを20年もの間、毎年10月中旬に行われる高山八幡宮の祭りに合わせて掛け替えるのが恒例行事だ。仕事をしているときは夜なべしながら何日もかけて作ってましたわ。退職した今は編み始めてからすべてのしめ縄を完成させるまでだいたい2日ぐらいやな。縄には幼い頃から親しんでいた。母が編んでいるのを見よう見まねで覚えたからだ。初めて作ったのは畑を耕す牛の手綱だった。切れては直し、切れては直しを繰り返した。むしろや玄関用のしめ縄、米俵など、日常で使うものを作るうちに、自然と様々なものが作れるように。今では地域の人に依頼される機会も増え、頼りにされている。高山八幡宮のしめ縄を作り始めたきっかけは、長男の君人さんが高山八幡宮の祭りの手伝いをしていた時のことだ。地域の人が息子に、この辺りでしめ縄をきれいに編めるのはもう親父さんだけや。八幡宮のしめ縄頼んどいてくれるかと言っていたそうやけど、本人は直接言ってくれへんから、祭りが開催するギリギリに、他の人から聞いて慌てて作り始めたわ。初めて作った時も今もプレッシャーや不安は大きい。自分の目で 飾られたしめ縄を見て、いけた、いけたとようやく一息つく。昔は高山八幡宮のしめ縄を作るときは、地域の人たちが簡単な作業を手伝ってくれていた。しかし高齢化などが進み、最近はすべての作業を一人で行っている。地域の幼稚園などが少しでも伝統に触れる機会をと開催した藁のリース作り体験や、しめ縄作りの実演なども行ってきた。今は一人で作っています。それも限界があるけど、後継者がおらんわな。地域の人が作るという伝統がなくなってまわんように、いつまでも元気で、とにかく頑張らなあかんと思ってます。ピックアップ。高山八幡宮拝殿のしめ縄。全長15メートル、直径2寸のしめ縄。何本もの藁を編み、縄を作り、その縄をまた編んでいく。一般的に縄はすべて右回りだが、神社などに飾るのは左回りで作られている。写真があります。説明。帽子をかぶった奥田昇作さんが笑顔で縄を編んでいます。写真終わり。読者の声、編集後期、41ページ。読者の声、アンケートモニターの皆さんから寄せられた広報生駒町10月号へのご意見、ご感想を紹介します。特集、共に歩んだ50年。結婚を機に転入しましたが、アクセスが良いだけでなく、どこか懐かしく、温かさを感じます。これからも市の発展が楽しみです。30歳代女性。生駒市の50年間の人口増加がグラフでとてもわかりやすく、新興住宅地などの歴史もわかってよかったです。60歳代女性。これまでとこれからの写真が素敵でした。私も100周年用に家族写真を撮っておきたいと思います。20歳代女性。歴史を振り返りつつも、次の50年へ歩みがスタート。11月7日の記念シンポジウムでは、自分らしく輝けるステージ生駒の実現を目指し、市長が抱負を語りました。特集以外の記事。消防便りを読んで、火災を起こさないように気をつけようと思いました。防火防災訓練への参加も心がけています。60歳代女性。先飯生駒プラスの QR コードがあってよかったです。購入しようと思います。ワクチンの Q&A も納得できました。50歳代女性。ちょこっと SDGs の記事が好きです。自分のできることから少しずつやっていきたいです。30歳代女性。年末には火災予防の歳末警備も行います。火を使ったり、ストーブを使ったりすることが多い季節です。火の取り扱いには十分に気をつけてください。読者の一言。様々な市民にスポットを当てて、優しい気持ちになれるような記事を期待しています。40歳代女性。コロナ禍でも50周年を迎えるための取り組みを粛々と行ってこられたことが強く伝わってきました。70歳代男性。抽選で図書カードが当たる。皆さんのご意見をお待ちしています。広報生駒生駒町のアンケートモニターを募集しています。モニターには広報誌に関するアンケートを毎月案内。回答者の中から抽選で図書カード500円分をプレゼントします。 詳しくは市ホームページをご覧ください。編集後期。専門的な知識を持った人が身体介護などの重労働を行うイメージだった介護。取材を進めるうちに自分の知識とのギャップがどんどんあらわに。特集が当事者、関係者でなくても介護を考えるきっかけになれば幸いです。泉。自宅でお茶を飲もうとしたとき、マスクをしていないのに外す動作をしてしまいました。コロナ禍になって2年、自分の抜け加減に恥ずかしくなりながら、友達や町の皆さんと早くマスクなしで笑い合いたいなと感じた出来事でした。川口。オンラインでの授業を取材しました。昨年から何度もオンライン授業の取材をしていますが、先生はもちろん子どもたちのオンラインへの対応力がとても向上していて、成長を見守る気持ちを少しだけ味わいながら取材しました。鈴木。レトロなもの。路面電車や古民家、黒電話、ブラウン管テレビなど、懐かしいものに触れる機会がありました。デジタル化、オンライン化で気持ちだけせかされるような日常の中、時が止まったような感覚に浸ることができました。古田。これで広報生駒、生駒町、12月号を終わります。